魔法使いのウェブマーケティングラジオ。本チャンネルはスモールビジネス経営者やフリーランスの方、副業に取り組む方などに向けて、少ないリソースで最大の成果を上げるウェブマーケティング方法やSEO に関するトピックなどについて幅広く発信しています。本日はウェブサイトから個人情報が流出したらどうなるのかというテーマでお話をいたします。はい、前回はですね、ウェブサイト制作の怖い話ということで、僕が知り合いの方から聞いたちょっとゾッとする EC サイト構築の、お話をさせていただきました。600万円っていうかなりの、一般的にはですね、中小企業とかが受ける分には大きめの金額で、とんでもない進め方というか、期待値のすり合わせとか進行がちょっと曖昧で、かつ作った後にこう保守をしないという選択をこう取らざるを得なかったというかですね、そういう、結末になってしまったちょっと怖い、ウェブサイト制作の進め方、業者さんのやり方ですね、についてご紹介をさせていただきました。で、そういったですね、その方のサイトはね、保守をしないっていうことになっちゃったんですけれども、その保守をしないっていうことはやっぱりこうセキュリティ上の不安が大きなところとしてはありますという話をしました。で、じゃあもしですね、こう本当にそのセキュリティの脆弱性を突かれちゃって、EC サイトとかではこう個人情報を預かるわけですね。そのサイト運営をしている人がメールアドレスとか住所とかですね、割とこう機密性の高いというか、個人情報を、サイト経営者がサイト運営者が扱ってしまうわけです。で、それ流出させてしまったと。ね、そういう時に、どうなっちゃうんだろうというお話をできればと、思っています。EC サイト以外でもですね、例えば会員制サイト、ログインを求めるような会員制サイト、がですね、氏名、メールアドレスだけでも流出は問題なんですが、氏名とか住所とか、預かっていたり、あとはですね、なかなか自社でそのホスティングしてっていうのはそれ以外のケースであまりないかもしれませんが、メールアドレスを、取得する、資料をダウンロードするとこういうメールアドレスに入力するとこういう資料差し上げますよっていうケースですね。そのメールアドレスを外部ツールとかじゃなくて、もうその例えばワードプレスのプラグインとかでこうやっちゃうという場合はですね、そのホスティングサイト上に情報がそのまま載っているわけなので、それも流出対象になってしまうわけです。はい、じゃあ一体どういうことになっちゃうのかという話をできればと思います。はい。結論から言うと、いろんな責任と罰則が発生しますよという恐れ、恐れというか発生しますということになります。最悪のケースというか、本当にもう、大問題になっちゃったっていうパターンなんですけれども、大きくですね、二つの責任があると。二つの、側面からの責任が発生すると思ってください。ちょっとこれ、法律的なお話が入るので、私一応学部ではですね、法律を専攻していたので、多少お話はできるんですけれども、あくまで、ちょっとかじったことなら素人のお話だなと思って、聞いてくだされば幸いです。はい。まずなんですけれども、一番はですね、個人情報保護委員会からの指導が入る恐れがあると、いうことです。これはですね、個人情報がこう大々的に流出しちゃって、誰かが、消費者庁とか、もろもろその他、そういう個人をですね、保護するところに、垂れ込んじゃうというか、なった場合に、その個人情報保護委員会が動いちゃうと、いうことです。はい。で、これ、一応個人情報保護法という法律でいろいろ規定がされていて、いくつか、罰則ですね。一応指導があって、 こう取り扱いを改善しなさいっていう指導が入るんですね。で、指導が入って従わなかった場合、その指示に従わなかった場合に、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を支払う可能性があるということになっています。で、これ一応まあ僕あの法律当たってみたんですけれども、まあ、その指導っていうこと以外にも、あと勧告と、あと何だったかな、指導、勧告、あとちょっともう一個強めの言い方があったかなっていうふうに思います。まあ、これはその今急いでこうその事業者を是正させないと、事業者にやっていることをこうすぐ止めさせないと、やばいことになるぞという時に、こういろんなこうちょっと強めのねやり方であったり迅速なやり方が取られるというようになっているかと思います。ちょっとまあそれによって罰則の度合いが変わるかどうかはちょっと私の方では、調べ尽くすことができませんでしたので、まあただ個人情報保護法に基づいて個人情報委員会から指導が入ると。でこれですね、この指示に従わない場合、罰則の対象になって、まあ、罰金懲役になるだけじゃなくて、公表がされます。どこどこの、こういう人が、うちらの指導に従わなかったんで、こいつ気をつけてください、みたいな。公表されちゃうんで。で、これ公表されちゃうとですね、もう本当に業界的には干されちゃうんじゃないかな、というような、イメージがありますので、まあ、まずはね、行政上の責任があるということをご存知、ご承知くださればと思います。で、あとは現実的なところですね。次。民事上の責任が、3つ起こる可能性があります。で、これはですね、まあ、プレイヤーとしてその自分がウェブサイトを運営していて、発生、そのまあ、お客さんとの、個人情報を流出させてしまったお客さんとの関係性で一つと、まあ、あとは、こう自分がこう業者とかで、まあ、入ってて、まあ、僕みたいにですね、保守をやっていて、で、それで、こう、面倒見ていたにもかかわらず流出させちゃったと、そういう場合にも発生しうる責任がいくつかありますので、お話しできればと思っています。で、まあ、今回ですね、これが法人の場合だと、その、従業員の監督責任とか、あとは、従業員が、個人情報を黙って売っちゃったみたいなね、そういうケースはちょっと含んでいませんので、まあ、そういう、まあ、例外パターンなしのフリーランス、個人事業主とか、まあ、あるいは法人で保証しているケース。あとは、ま、その事業主、事業者自体ですね。自分でウェブサイトを持っている人のお話だと思って聞いてください。はい、まずですね、一番最初、まあ、これちょっと業者の話になっちゃうんですけど、まあ、契約不適合責任っていう、民法566条ですね。そういう責任に問われる可能性がありますと。で、これはまあ、保守契約結んでて、その保守契約を、ま、もう契約の目的にしててですね、それを守れなかったっていう場合には、まあ、この責任に基づいていろんな損害賠償であったり、もろもろがなされるということです。で、かつてこれは、貸し担保責任っていうふうに言われてて、まあ、請負いの時にですね、なんか、まあ、家とかなんですけど、家とかで物を、まあ、家を建てて、その建てた家に欠陥があったっていう時に、お前どうしてくれんねやっていう、責任をいろいろ問えたものなんですが、これちょっと法律、民法が数年前に変わってですね、契約目的にそぐうかそぐわないかっていう判断基準になりました。その物が、物に、まあ、瑕疵、欠陥があるかどうかじゃなくて、契約の目的を達成できるかどうかみたいなところから判断されるようになったので、ちょっとここはまあ、事業者というか、業者としては注意が必要なポイントかなと思います。はい。で、二つ目ですね。全館注意義務違反というのがあります。これは民法644条で、まあ、これはですね、その、事業者、あるいは保守している業者、まあ、どちらも負う責任、負う可能性がある責任と、なってます。で、このまあ全館注意義務って何ぞやっていうことなんですけれども、まあ、漢字で書くとね、良いに管理。で、全館っていうふうに書くんですが、まあ、善良な注意を持って管理しなさいよって意味なんですが、その善良な注意の程度が割とハードル高くてですね、判例に言わせると、まあ、プロフェッショナルの注意を持てと。その業界一般で言われる、熟練した人の、注意を持ってやりなさいと。それをできなかった場合は違反ですよと。義務違反ですよっていうふうに言われる。ようになってます。 で、まあ、保守の場合はね、もちろんもうプロなんで、そういう責任を負うっていうのはもちろんわかるんですけど、まあ、例えばこれ EC サイトを運営してる人とか、まあ、会員サイトを運営してる人、これも、おそらくですね、この全館注意義務に問われる、まあ、この義務を負っていると思われるかなと思います。まあ、というのもですね、この、まあ、情報預けてる人はそんな実態なんてわからないですし、まあ、運営してる以上プロだと思って運営されているでしょうから、まあ、これ特に判例があるわけじゃないんですが、多分この事業者もこの全館注意義務を、その個人情報を預かることについては、負うんじゃないかなと、思ってます。はい。で、最後で、まあ、なので、今言ったように、まあ、なんか情報流出しちゃった場合には、まあ、その、業者の場合は契約不適合、あるいは全館注意義務。で、事業者の場合は、この全館注意義務違反に基づいて、こう、お客さんから、こう、いろいろですね、賠償を求められたりっていうすることに、なるかなと思ってます。まあ、ただ、全館注意義務に関しては、例えばですね、その、まあ、ワードプレスとかで、こう、本当にこう、なんでしょう、まあ、いろんなセキュリティ、WAF、ウェブアプリケーションファイアウォールとか、を張り巡らしていて、かつ、まあ、プラグインの更新とかもしてなかった。更新もしていたと。きっちりやっていたと。で、ミドルウェアの、更新もきっちりやっていたという時で、でですよ。で、他の、例えばレンタルサーバー上にそれをやっていて、他のサーバー、サーバーじゃねえ。他の、その同じレンタルサーバー上に曲がりしている他のサイトさんから、まあ、ウイルスなどが入ってきちゃって、情報流出しちゃったっていう場合は多分、この責任は大丈夫かなっていうふうには、思います。まあ、でもちょっとまあ、微妙かなっていうところも、やり尽くせるかなっていうところもあるので、個人的には、そもそもですね、大事な個人情報扱う場合は、レンタルサーバーはそもそもあんまりお勧めしないかなっていうのが、まあ、個人的な考えのところではあります。はい。で、まあ、最後なんですけれども、最後は不法行為です。まあ、民法79条で、これは結構幅広い、もう悪いことって言ったらあれですけど、ことについて、責任、民事上の責任を問えるような、条文になってます。まあ、やった人にですね、まあ、故意または過失がある場合、に限られるんですけれども、まあこれもですね、ただまあちょっと全館注意義務違反の過失とは異なって、そのもうちょっと強いうっかりというか過失が必要になるかなっていうところですね。まあなので基本的にはさっき言った契約不適合か全館注意義務違反がメインになるんでしょうが、まあなんかちょっと明らかにこうなんかあんたやってなかったでしょうとかわざとぐらいのやばい流出させちゃったっていう場合には、これはですね、まあ、事業者やってる、そのサイトを持ってる人、あるいは、その保守入ってる人はもう保守に入ってる人も、賠償する可能性があるかなと思います。で、まあ、この不法行為の場合はですね、割と損害の金額も結構自由に決められちゃうというか、割と大きくなるとか、逸失利益っていうですね、その、なんかこの流出がなかったら得られていたであろう利益まで、賠償を求められる可能性もまあなきにしもあらずっていうところもあるので、まあちょっと強めのものかなというふうに思ってます。はい。で、まあもしですね、これはまあ、共にこう、なんでしょう。まあ事業者とか保守業者、共にこう問われる可能性もあるもので、まあ、注意を、していただければと思います。まあ、以上ですね、3つ、基づく、まあ、条文ベースで言っちゃいましたけど、契約不適合。まあ、これは業者ですね。業者の場合は、契約不適合、あるいは全館注意義務違反、最後、不法行為っていうのに基づいて、責任が発生しますと。で、サイトオーナーとしては、まあ、全館注意義務違反、あるいは不法行為。まあ、あとですね、もしかしたら、その、個人情報の取り扱いっていうのまあね、いろんなサイトにあるじゃないですか。プライバシーポリシーとかも含めて。それが、なんかまあ、呼び方によっては契約不適合責任に含まれる可能性もまあ、あるかなっていうところでは、 あります。まあ、いずれにしてもですね、結構民事上の責任は割と自由に問われちゃうというか、結構ハードル低めというかですね、その、求める、何か起こった時に賠償を求められるハードルは低いかなと思います。まあ、なので、もう流出して何か、賠償を求められたりされた場合にはもう基本的にはこう応じざるを得ないような、状況かなというふうには思います。まあ、なのでね、まあ、やっぱり日々のセキュリティ対策とかしっかりして、保守入らないなんていうのはこういうこともあるんでやっぱり危ないかなというふうには個人的には思います。はい、ちょっとまあバーッと法律的なお話をしましたけれども、まあ、今言ったちょっと本当にこう、まあ、最悪に近いケースで、もう本当に訴訟レベルになっちゃった場合にはこういう責任が生じますというふうに言ったんですけれども、まあ、そうじゃなくてもですね、まあ、そもそもやっぱり流出させちゃうと顧客から信用を失っちゃうっていうね、とても大事な、お話があろうかと思います。まあ、業者としてももちろんそうですけど、もうサイトオーナーとしてもですね、こう EC サイトとかでもしこうすいません情報流出させちゃいましたっていうことになっちゃった場合ですね、やっぱりそのお客さんってもう怖くてそこで二度とお買い物をしてくれなくなってしまうわけですね。会員サイトだったらもう絶対こんなところの会員なんてやめてやるっていうふうになるのが、まあ、通常かなというふうに思いますので、やっぱりまあそのやっぱビジネスでは信用っていうのが一番大事な、要素になってくるかなと思いますので、まあ、サイトをね運用されている方は、まあ、自分でされる場合はもうきっちり自分でメンテナンスやると。で、誰かに作ってもらった場合はなかなかこう自分で全部見切るっていうのは難しいと思うので、もう必ずですね保守はセットで、やるということを考えて、構築を依頼すればいいのかなと思います。まあね、結構ね、もう保守はいらんよっていうお客さんは、まあ一定数やっぱりいるかなっていうふうに思うんですけれども、まあいらないっていうのは、僕はもうない、個人的には、ないかなと思ってます。もう本当に保守なしだったらもうお引き受けしないっていうぐらい、もうセットで、考えるものかなと思います。で、まあ、あるいは、まあ自分でね、保守してくださいっていう、ワードプレスだったら、最悪自分でできるかなというふうに思うところもあるので、まあ、作ったからには、メンテナンスは絶対やると。特に個人情報を扱う場合はですね、絶対にやると、いうふうに考えてくださればと思います。はい、まあ、本当にね、セキュリティおろそかにしちゃって、その、まあ、個人情報流出ももちろんそうですけど、まあ、特にワードプレスは、世界で一番こう浸透している CMS なだけあって、こう一番やっぱ狙われやすいんですよね。ターゲット標的になりやすいっていうのがあるので、絶対なんかやった方がいいかなと、日々のアップデートは大事かなと、思ってます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はですね、ウェブサイトから個人情報が流出したらどうなるのかという話をさせていただきました。はい、魔法使いのウェブマーケティングラディオは平日毎日配信をしています。次回はちょっとトピックガラッと変わってですね、AI 時代3つの SEO ライティングというテーマで、この AI 時代にどういう SEO を意識したライティングをしていけばいいのかという、まあ、本チャンネルらしい、トピックをお話しできればと思っています。次回もぜひお楽しみにしてください。ありがとうございました。It's the human in me.